有能セラピストやカウンセラーがすぐに人の心を開くことができる秘密はここにあった。本能的な警戒の壁を突破するラポールスキル。臨床心理学の分野にラポールという言葉があります。あなたもこの言葉を聞いたことがあるかもしれません。ラポールの意味は、人と人とが親しく感情が通い合う状態と言われます。つまり本来だったらあるはずの本能的な警戒の壁が低くなっている状態。そのため相手に近づくのが容易な状態ということです。お互いに心をある程度許した状態ですね。前の章で賢者のコミュニケーションに重要な3つのポイントをお伝えしました。1、人と自分が違う。2、人の頭にはブラックボックスがある。3、人の頭の中には3つの生物がいる。の、特に3で説明した本能は常に警戒を怠らないということを思い出してください。人と人との間には警戒の壁があり、何かそこに引っかかれば相手は心を閉じてしまいます。信頼どころか普通のコミュニケーションも期待できません。逆に何かで警戒の壁が低くなると、相手は心を開いてくれやすい状態になり、相手に伝えたいことや相手から引き出したいことをスムーズに通すことができます。それがラポールという状態です。有能なセラピストやカウンセラーはラポールをたやすく築く名人です。そのためのテクニックを持っています。そのテクニックはラポールテクニック、ラポールスキルなどと呼ばれています。このテクニックは相手の無意識、かっこ潜在意識に働きかけ、相手の本能的な警戒を緩めます。ですから相手の信頼感を自然に得て、時間をかけずにプライベートな事情や心の奥の繊細な部分まで明かす状態に持っていけるのです。これはセラピストやカウンセラーだけに必要なテクニックではありません。ラポールスキルは自分が望む方向へ人を動かしやすくするスキルなのです。説得や交渉、人への依頼や指示、営業の現場などビジネスの日常で役立ちます。実際、できる人はこのスキルを意識的、無意識的に体得し使いこなしています。習っているいないに関わらずです。自分の経験則から身につけている人も多いのです。成功する人はどこか人の心に敏感なのでしょう。すぐに人は打ち解けやすく、信頼が得やすく、人を動かすための役立つスキル。それをあなたも身につけてください。ここではラポールスキルの中でも特に基本的かつ重要な同調スキルを学びます。これをきちんと身につければ、驚くほど人と接することがうまくなりますよ。同調スキル。同調スキルの意味と使いこなすための3つの条件。同調スキルとは単純に説明すると相手と波長を合わせるスキルです。日常のコミュニケーションで使いやすく、また全てのコミュニケーションスキルの基本となるテクニックです。外部を警戒する本能は違和感に敏感です。違和感は自分という存在と異なる存在であることを示し、それは危険のサインでもあるからです。その代わり、自分に似ているものにはそれだけ安心します。相手と同調するスキルは相手の本能に相手と自分が似ていることを知らせ、安心を与え、警戒を緩めやすくするものです。同調スキルは3つあります。フェーシング、ミラーリング、バックトラッキング。ここから説明していきますが、同調スキルを使いこなすには、下記の3つの条件があることをあらかじめ理解しておいてください。見た目やマナー。相手が不信感を抱くような見た目、かっこ身だしなみが悪いなどだったり、挨拶や態度などが相手にとって失礼だったりすると不快感や警戒心は強くなるだけです。そんな状態ではスキルを使っても効果は非常に出にくくなりますので、くれぐれも気をつけてください。印象や表現力。印象コントロールでお伝えした笑顔などの表情や視線やアイコンタクト、声の調子などの意識が大切です。無表情だったり目がどこかに泳いでいたり、あるいは棒読みのような言い方ではスキルの効力はありません。傾聴の態度。スキルが効果を発揮すると相手はよく話すようになります。そんな時に聞く態度、相手の言葉を促す態度がうまく伝わらないとせっかくの効果が台無しです。相手の話を親身に聞く態度が必要です。ではここから3つの同調スキルについてご説明します。フェーシング。フェーシングの意味と要素。フェーシングとは相手の動きや調子に合わせることです。相手を注意深く観察し、相手のペースに自分のペースを合わせていきます。合わせる要素は主に以下のものです。 すべての要素をペーシングする必要はありませんが、観察し気を配ることは無駄にはなりませんので、相手の様子を見る手がかりとしても覚えておきましょう。呼吸、相手の数拍のテンポ、浅さ、深さ、口呼吸や鼻で吸って口から吐くなど、探せば特徴があります。少しずつ合わせていくといいでしょう。姿勢や動作。相手が取りたい距離は表情や動作に現れます。それを無視して自分のペースで近づいたりすると、相手の無意識の警戒心は強くなります。様子を見て距離感を合わせることです。表情、感情、瞬き。相手が表情を抑えているときには、こちらも笑顔を抑えて同じように相対する。相手が興奮している様子のときには、こちらも少し声を高くして調子を合わせる。などが考えられます。瞬きの頻度なども気をつけて見てみてください。声、かっこ大きさ、トーン、テンポ。周りを気にしないで大声を出す人を少し礼儀知らずだと感じたりしませんか？最初は相手の声の大きさや高さ、話し方のスピードなどに注意してください。ここでも合わせることが必要なのです。相手が使う言葉。相手がよく使う言葉には相手の価値観や優先したい物事などのポイントがあります。この言葉をよく使うなと気がついたものがあれば、相手への発言にわざとその言葉を織り交ぜてみてください。反応が変わることが大いにあります。また、相手がよく使う言葉は相手が優先する感覚器官やパーソナリティによって一定の傾向が出てくることが多く、そのパターンを知っておくと、早いテンポで相手の信頼を勝ち得たり、説得力を強めることができます。コンテキスト。コンテキストとは、場面、場所、タイミング、トピックを意味します。つまり、コンテクストをペーシングするというのは、ざっくりした表現をすると、その場の雰囲気に合わせるということになります。ペーシングを使いこなすポイント。ペーシングを使いこなすには、表情や視線、動作や声と話し方など、印象コントロールを改めて意識してください。簡単そうなペーシングですが、スムーズで自然に使いこなさないと意味がありません。まず相手を観察することが必要ですが、観察していることが相手に気取られては逆効果です。自然な態度や表情での観察が必要です。そして表情や声、動作など相手に合わせるには表現力が身についていなければなりません。印象コントロールがいかに大事かお分かりでしょう。基本やポイントを再度見直しておくことをお勧めします。